さあ始まりました転職王のヤバい放談、第84回ということでね、今日は4月24日ということで、ディマティーニ著成功のタイムリミット、あなたの人生はなぜ60日で変わるのかを読んで人生を変えていくシリーズ49日目ですね。今日は詳細の法則 The Law of Detail ですね。はい、私は旅をしながら世界中の人に教えていますが、生徒たちが夢や目標を書いているのを見ていると、大抵の場合詳細になっていません。もっとたくさんお金が欲しいといった漠然とした目標を書く生徒もいます。このようなぼんやりとした目標は達成するのにほとんど役に立ちません。言葉が曖昧すぎるのです。もしあなたが人生において成し遂げたい何かがあるならば、ビジョンの本質を特定する必要があります。もし本当にその夢を実現させたいのならば、まずは全体像を把握して視覚的に思い描き、一つ一つを詳細に書き出してください。例えば私が大きなビルを建設したいと思っていて、200人の労働者を自由に使えると想像してみてください。私は彼らにこう言います。それでは向こうの方に高いビルを建ててください。当然のことながら彼らからこう質問されるでしょう。正確に言うと、私たちに何をしてほしいと思っているのですか？70階建てのビルが欲しいのですと私は答えます。けれど、もっとたくさんの情報を提示する必要があります。彼らはまた別の質問をしてくるでしょう。あなたはちゃんと計画をしているのですか？いいえ、何の計画もありません。ですが、さあ70階建てのビルを建てましょうと主張しても、全くビルを建てるのに役立ちません。そろそろ彼らは困惑し始めます。ある程度は詳細を出していただかないと分かりません。どれぐらいの高さがいいのですか？70階建てで一つの階が10フィートの高さのビルです。そうするとほんの少し分かりやすくなりました。そして彼らはこう答えるでしょう。分かりました。どうにかなりそうです。しかし実現するためにはより明確にしなければいけない点がまだあります。フロアの計画はどうなっていますか？どんな見た目ですか？形はどのようにしますか？言い換えれば、詳細な情報を伝えるまで彼らはビルを建設することができないのです。同じようにあなたが詳細を打ち出すまであなたの夢を想像することはできないのです。ですから、セミナーで私の生徒たちが目標を書くときには、私は彼らのそばを離れずに多くの情報を出してもらいます。彼らが車が欲しいと言うと、私はこう質問します。何色のインテリアがいいのですか？どれぐらいの速さで走りますか？どんな見た目でしょうか？どのブランドの車ですか？情報を出せば出すほど、彼らの見事な創造性が現実に現れてくるのです。私が何かを想像したり達成したいと思い、その夢の実現を心から喜んで望むときには、視覚化して詳細な計画を立てる時間を取ります。例えば私がカイロプラクターだった頃、時々自分のオフィスに座り、目を閉じていつの日か出会いたいと心から思う患者さんを想像していました。そうすれば、そのような患者さんたちが実際に訪れるようになるのです。詳細を制する者が想像のマスターとなるのです。摩天楼のようにそびえ立つような偉業を人生に創造するために、あなたはこの世に生まれてきたのです。あなたは不滅の遺産を残すためにここにいるのです。人生において、あなたに深い感銘を与えることに向かって進み、詳細を思い描き、書き出し、記憶に留めていてください。詳細の法則はあなたの人生を最高傑作にする秘訣です。アファメーション。私は毎日夢の詳細を明確にし続けます。私は詳細を明確にした夢を視覚化し、実現します。誰かが計画を立てる前に、私は柔軟性のある詳細な計画を作りますということですね。僕がね、昔出ました加速成功実践塾っていうね、道光武さんのセミナーがあるんですけれども、そこでは成功6か条っていうのがね、教えていただきまして、まあこれは別にセミナーでなくても加速成功って本にも書いてあるんですけど、もともとは多分マーフィー博士の本に載ってたものだと思うんですけど、その成功6か条のね、6か条目、将来の望ましい自分の姿をありありと美に入り際にうがちかな想像する。そうすると想像通りの人間になると確信するみたいなね、そういう形で、まあ詳細にね、描くことの重要性が、歌われていたわけなんですよね。まあでもね、こういうのっていうのは本当に何ですか、両極端ですからね。だからもう何ですか、詳細に描けるものっていうのは確かに手に入るっちゃ手に入るんですよね。さっきの例で出てきました車でもね、どの車が欲しいって って、もう想像できるようなものであれば、それはね、あの白色のプリウスが欲しいんで、つってプリウスはいくらですつって、で貯金するかローン組むかで買えますよね。まあ、そういうものであれば確かに詳細っていうのは大事かなとは思いますけれども、まあでも成功哲学的にはね、なんかやっぱり抽象度を上げるってことも大事なのでね、なんかね、本当にまあ、ビッグになるっていうことだけで矢沢永吉なんかは成り上がったわけでしょ。ね、まあまあ、それは分野は決めた方がいいと思いますよ。例えばそのミュージシャンとして、ビッグになるっていうんで、それでいいと思うんですよね。まあ今日もだから金スマで XJAPAN やってましたけどね。まあ、彼らもね、なんか相当最初はバカにされたみたいですけどね、バカにされたみたいですけれども、まあね、もう本当に世界を代表する、アーティストになりましたよね。ただあれ見ててね、ちょっとね、僕思ったのはね、なんかヒデが亡くなった時にね、なんか後追い自殺をする人たちがたくさんいたっていうのをやっててね、それはね、ちょっと僕気持ちがわからないというか、まあ、もちろんファンだからね、その自分が好きな人が亡くなったらさ、ショックは受けるんでしょうけど、それで後追い自殺してどうなるのかなっていう話なんですけどね。それで結局それこそその自殺した人の家族とかは悲しむわけですよね。誰も喜ばないですよね。ね、まあね、その、まあ、死んだ後の世界があるのかないのかって話になってくると、またこれはまた話がね、長くなっちゃいますけれどもね。まあ僕は基本的には死んだ後の世界はないと思ってるので、ってことを考えた場合いいんですよ。まあ自殺したらね、それでも終わっちゃうわけじゃないですかね。で、まあ仮にまあ死んだ後の世界があるっていう話にしてもね、なんかあの、そういう、僕はだから死んだ後の世界はないと思ってますけど、その死後の世界を説いたような本っていうのはたくさん出てますから、まあそういうのはまあ読んだりすると、まあまあ、これキリスト教でもそう、聖書でもそうだと思うんですけど、結局、自殺した人は地獄に行くわけでしょ。ってなると結局ね、あの、自殺しても何もいいことないですよね。死んだ後の世界がなかったとしたならば、死んだら終わりでしょ。で、死んだ後の世界があるとした場合でも、自殺した場合は結局なんか地獄に落ちるらしいので、そうすると自殺するメリットは何もないかなっていうことなんですよね。で、まあ今みたいにこれコロナとかね、病気とかで死ぬっていうね、岡江久美子さんも亡くなりましたね。志村けんさんに続いてね、岡江さんも亡くなりましたけれども、ね、これ病気で死んだ場合っていうのは別に自分から死んだわけじゃないですからね。これはまあ仮に死後の世界があるんであれば天国に行けるでしょうね。ね、まあだから志村けんさんとかね、結局スターっていうのはやっぱりなかなか死なないと思って、なんかやっぱりそのなんか持って生まれたなんか運命みたいなのね、あって、志村けんさんなんかはね、本当にもう大スターですからね。志村けんさんなんかは このね、コロナでコロッとね行くっていうのはちょっとまあ本当に未だに信じられないですけどね。で、ちょっとまあ話変えますけどね、今日ね、メルカリかアマゾンかで届きました、中谷明宏さんのね、品のある稼ぎ方使い方っていう本を紹介しておきますね。人に愛される人がお金にも愛される、品が上がれば収入は上がる、収入を上げても品は上がらないということでね、信用からお金は生まれる、お金から信用は生まれないということで、この本は3人のために書きました。品よくお金を稼いで品よく使いたい人、お金との関わり方で品のいい人になりたい人、お金の負のスパイラルから正のスパイラルに切り替えたい人、信用からお金は生まれる、お金から信用は生まれない、お金を勉強、体験、人脈に使うことで信用は生まれるって書いてあってね。で、この最後エピローグにね、世の中に役立つことで稼ぎ、稼いだお金で勉強してもっと役立てるようになるって書いてあってね、さっきねツイートしたんですけどね、麻薬を売るのは全く世の中の役に立っていないわけですと。それでも稼ぐことはできます。その稼いだお金をあぶく銭で無駄なことに使ってしまいます。それでは自分の能力はアップしません。麻薬で稼いだお金はほとんどが自分の麻薬に消えるか、ギャンブルに消えていくという負のスパイラルになります。麻薬的な無駄遣いに使うよりは役に立つことで稼いで、そのお金で勉強を体験してもっと役に立つようになっていくという正のスパイラルに入ることが大切ですって書いてあるんですけどね。ちょっとね、僕2007年にね、あのちょっとあぶく銭が入ったんでね、そのあぶく銭をパーッと使ってね、あの僕は加速成功実践塾っていうのに出たんですよね。 あぶく銭を、この本ではあぶく銭は無駄なことに使ってしまいますと書いてあるんですけど、僕は自己投資してですね、加速成功実践塾の VIP コースっていうのが出たんですよね。普通のコースにプラス2時間30万だったかな、コンサルティングも受けて、合計も50万ぐらい。もっと払ったかな。なんかね、本当にちょっと、パーッとね、ちょっと大金が入ってきた。まあ、大金ってもまあ、その100万円ぐらいですけどね、入ってきたんで、まあ、パーッと入ってきたんで、パーッと使おうということで、ね、無駄遣いではなくて自己投資ということでね、加速成功実践塾の VIP コースに出たんですけどね、まあ、加速成功できなかったですけどね、そうなんですよ。で、まあさっき言いました成功6か条ね。で、その道光武久さんのセミナーなんですけどね、僕はこの成功6か条で1億円稼ぎましたっつって言ってたんですよ。でもその成功6か条で加速成功って本にね載ってるんですよね。だから成功6か条だけで1億円稼げるんだったら加速成功実践塾いらんじゃんみたいなね風に思ったのは思いましたけどね、ここで成功6か条ちょっとだけ紹介しておきましょうか。1個目、何でしたっけね、いかなることがあっても物事を肯定的に考えるですよ、ね、だから加速成功実践塾に出て加速成功しなかったとしても、その自分を肯定的に考えるとね、なんかの本に書いてありますよ、千田拓也さんの本だったかな、なんか60歳からが人生は本番だみたいな、60歳まではまだ予行演習だみたいなのが書いてありましたからね、まだそうやって考えてもらえば、僕44歳ですからね、まだね、スタートラインにも立っていないということですね。そういうふうに肯定的に考えるとね。で、2つ目、常に一歩でも二歩でも前進することを考える、そのために努力することを惜しまない。まあもう次3個目行ってると12分終わっちゃうんで、まあね、今日は3つ紹介しましたね。気になる人はね、加速成功、多分 Amazon で1円で買えると思いますんで、買ってみてね、読んでみてください ね。 ね、成功6か条で1億円道光さんは、成功の道光さんは1億円稼いだそうですからね、本一冊で1億円稼げるんであればね、そんないいことはないですからね、まずは、買ってみてください。また明日お会いしましょう。さようなら。